マーケティング9、番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。オキカありますよね、東京だとスイカとかっていう言い方するんですけれども、オキカのオートチャージって残高が設定金額以下になると改札入るときにですね、自動的に設定された金額がチャリーンでこうチャージされますよね。で、実はこれって便利なだけじゃなくって利用がですね長続きしやすくなるっていうふうに言われています。さて、この理由として一番近いのはどれでしょう。 A、ポイント還元率が高いから。 B、 何も考えなくても自動で初期設定した金額がチャージされ続けるから。 C、 改札で止まりたくないという不安があるから。答えはこの後ゲストご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで始めていきましょう。沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛が様々なゲストとともにお届けしております。それではここでゲストをですねご紹介させていただきます。はい、今日はですねメディカルコンサルタントですねメディカルコンサルタントの知念さんお越しいただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、先ほどこれ肩書きどうしますってねご相談していや本当はマーケティングコンサルタントとしてねずっとやってこられてるんですけど、まあ、この場でちょっとメディカルコンサルタントって初めて肩書きを使わせてもらったわけなんですけど、
はい、
今日はねよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、マーケティングコンサルタントってお前競合やんみたいなね競合っていう見方をするか仲間と見るかはあなた次第っていうことで
仲間でありたいですね
仲間で、ね、はい、あり続けたいと思いますけど、じゃあクイズどうです。クイズ答え大きかチャージ自動でチャリーンってされるやつ
C の C っぽいですけどね。
止まりたくないから
止まりたくないから
なんとですね
一番マーケティングの答えっぽいですけど
早いですね答えがね、はい、残念ながら正解は B です。
あ
いやでもC も一応マーケ目線というか心理学で言ったら損失回避、損失回避が働いてるんですけど、はい、止まりたくない、
はい、
ね、ビコーンって止まりたくないっていうね、はい、なんですけどこの B の何も考えなくても自動で補充され続けて、まあ、初期設定しといた通りの金額が補充され続ける、要は現状何も変えなくても同じ状態が続いてくれるっていう、これねデフォルト効果なんですよ、
うんうん、
実は行動経済学でいうところのですね。で、まあ、これねちょっと説明させていただきますね、
はい、
簡単に説明するとこれって、まあ、今ちょっとお話しした通り、まあ、行動経済学でいうところのデフォルト効果って言われるもので、で、まあ、簡単に言うと、まあ、人はこう何も変更しないまま物事が進んでいくっていうのが、まあ、一番楽で、人間にとってこれ生物学的な話になるんですけど、人間にとって何も変わらないって一番安心安全なんですよ。一番心地がいいんですよね本能的に、
うん、
ということで、まあ、これデフォルト効果、最初にセットした状態がそのまま続いてくれるっていうのが、まあ、安心につながるんで、これがもしなかったら足りなくなった瞬間に毎回ね、
はいはい、
チャージしますかって出てくるわけですよ、うん、
そうですね。
そうするとなんか毎回考えなきゃいけないし、そう、まあ、チャージしなくていいか今回現金で切符買ってもうこれ使うのやめようみたいなにもなりやすいですよね。
はい、
でこれね、同じ類似した、まあ、ある実験があってですね、
うん、
これねちょっと僕ね調べてきましたよ。もうこのデフォルト効果、まあ、結構有名な話で言うとこれね、アメリカ の401K ってあるじゃないですか、
はいはい、
企業 の退職貯蓄の年金みたいなやつ、うん、でそれを自分で申し込みをするっていう風にしとくのと、その会社が勝手に自動加入させる、
うん、
で嫌だったら手挙げてねみたいな形に、まあ、自分でこう申し込みから切り替えた。そしたらですね、なんと申し込みする、まあ、参加者の人っていうのが 37% から 85% まで上がったんです、
うん、
だどんだけみんな自分で考えるのめんどくさがってるかっていう、
本当ですね、
そうことなんですよね。そうそうそう、まあ、こんなのとかね、あとはね ちょっとドキッとする話ですけど、はい、あの臓器提供、
うん、
そう臓器提供のこれオンライン実験、これ161人を対象にした臓器提供に関する、実験結果、まあ、あの分析結果なんですけど、うん、あのいわゆるそのオプトアウトとオプトインって、要は勝手に要は登録されるっていうようにしておくのと、まあ、自分で入れないと登録されないっていうふうにした結果ですね、これなんと勝手に自動でオプトインされるっていうものの方が約2倍
あすごいです、ね、
臓器提供を協力しますっていうのに手を挙げてくれてるっていうことだったりとかですね、あとまあこれまあ年金の話でもう一回振りあのあれになるんですけど、あの今度イギリス、
うん、
イングランドでこれ2023年時点でその職場年金に貯蓄してる人が、まあそのまあ、2200万人超えてますと、
うん、
でこれ2012年の、まあ、約10年前と比較するとですね、まあ、1000万人以上こう増えてるらしいんですよね、
うん、
でこれっていうのも何をしたかっていうと、企業側がその職場側の方で自動でこれ加入しとくからねっていうのをやったことによって、まあ、これだけ倍増えて、まあ、1000万人って東京都の人口ぐらいですからね、うん、
すごいですね、
10年でそれ増やすってねたった勝手にやっといてあげるよっていうだけ、そうそうそうそうそう、
確かにね、サブスク流行ってますから、そういう、
そう
なんていうのかな、自動更新みたいな、
自動そう、
はい、
さすがマーケティングコンサルタントこの後に最後に押し込もうと思ってた話題が僕ねそれなんですよ、
あそうですか、
それいわゆるその次回の予約をその自動でやってくれるっていう、うんうん、まあ、あの通販で言ったら定期購入みたいなあの、まあ、そういったところにもね当然こう影響っていうのはあの同じ考え方ですよね、もうデフォルト効果っていうのを、まあ、人は考えなくても、次のお買い物が来るとか予約を入れてもらえるとかっていうのはね、通販会社なんかではもうずいぶん前から活用されているわけなんですけれども、うん、そうそうそうそうそう、まあ、こんなねデフォルト効果について、
はい、
マーケティングコンサルタントの、まあ、今日はメディカルコンサルタント、はい、
そうですね、
知念さんにね、はい、ちょっとクイズとしてね準備してたわけなんですけどあの見事に外していただいて
ねさっきねそういう話してまし
たよね、そうそうそうそうそう、これわざと外した方が面白いんですかねみたいな
もうわざとかどうかはちょっと皆さんにのご想像にお任せしますけど、
そういやね、でもねこれさっき、まあ、知念さんにもこのスタジオ入る前にね話したんですけど、あの東京であのディグロスっていう、あのディグロスさんっていうね、もう今結構大きい会社になったんですけど、あの完全成果報酬型 そのテレアポ会社さんの TikTok の企画でファーストコールっていうのがあって、でこれ皆さんで面白いんでね、ぜひあの TikTok でファーストコールってやったら出てきますんで、あの見ていただきたいんですけど、何かっていうと、いろんな営業系の会社の社長がそのディグロスさんのスタジオに行って、あの電話テレアポの電話をガチでかけるんですよ。でそれ僕呼ばれましてですね、あのディグロス あの大村社長さん、以前からちょっと付き合いがあって、いや安倍さんも出ますみたいな感じでチャットで来たんで、あ、行きます行きますみたいな感じで、もう僕結構前振りしましてね、いやもうテレアポ研修やってる講師ですからねみたいな、やってあの撮ろうとしたんですけど、
めっちゃ撮れそうですね、
全然撮れなかったってあの TikTok の動画になったのは3本なんですけどね、 5本かな、そう5本撮ってもらったんですけど、まあ、5本とも剣もほろろにあの断られてテレアポ撮れないみたいな
まあそっちの方が面白いですけどね。
でもだって だって5本かけて1本取れたらアポ率 20% じゃないですか、
うん、そうですね、
めっちゃ
数字的にはもうかなり高い、
かなり高い
テレアポ書いて
る、そうだけどね、なんかね僕見てたらね、なんか女性、なんかすごい可愛らしい女性の社長さんがね、20代かな、もうなんか2本ぐらい取ってるんですよそう
すごいですね、
多分僕と一緒で 5本ぐらいしかかけてないんですよね、
それはモサの息です、
モサモサモサモサ、すげえと思って、なんでこの話してるんでしたっけ、
振りが効いて、あの
あそうそうそうそうそうそうそうそう
っていう話ですね
僕は必死にやったけど、あの取れませんでしたはい、あの知念さん余裕があるからね、あのいやこれ取れない方、あの当てない方が面白いんですかねさすが余裕がある人は違うなと思いながらですけど、まあ、こんな感じなんですよいつも、あの我がラジオ
あいい感じですね、雰囲気
がラジオ、どうですか最近、
最近ですか。
最近ちょ雑な振りだけど
いや雑っすね、ちょっとね、
ちょっと雑今日の夜何やってるんですか。
今日の夜ですか。
今日の夜、
今日の夜は
なんかイベントある、
お客さんのところにお伺いして、まあ、それこそコンサルティングです、ね、
あ、はい、あそっか、
採用だとか
結構夜の時間が多いんですか。
いえ、あの朝もありますし夜もありますし、今日の朝は、まあ、全然別の病院さんの、まあ、理事長とお会いしてたんですけど、
はい、はいはいはいはい、はい、
この後はそうですね、あのお客さんの採用だとか、
うんうん、
まあ、ちょっとこう離職防止だとか、
はい、
その辺のちょっと相談に乗って、まあ、解決策をお話しするっていう会になってます、ね、
じゃあちょっとあの後半はですね、はい、あの改めてちょっと知念さんね、あの、まあ、知念っていうぐらいなんで、あの沖縄出身なんですけど、しばらくちょっと沖縄にいなかったっていうちょっとあの直近のあのね、こう時間もありますんで、改めてちょっと後半はですね、あの知念さんについてあの深掘りしてね、ちょっと聞いていきたいなというふうに思います。
じゃあ
ちょっと後半もね、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ、この番組はですね、本日はゲストにですね、メディカルコンサルタントの知念さんにですねお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでまず知念さん、あなたは誰ですかってこうリスナーの方もですね思ってらっしゃる方もいるかもしれない、そんなあなたに、知念さんについて後半はちょっと細かくですね、はい、あのお届けしていきたいなと思います。首里出身。
首里ですね、はい、ずっと首里です。
なんで首里の人って那覇って言わないんですか。
あれ何なんでしょうね、あの昔の何でしょう、ご年配の方々はちょっとプライドがあるっていうふうにお伺いしたことがあるんですけど、うん、僕はもう本当にフラットに ただ首里ですって言ってるだけですね。
なんかあれみたいですよね、あの横浜の人とかみたいですよね神奈川ですって言えばいいのに、はいはい、横浜です。
確かにあのマツコデラックスさんあたりがね、あのそれ結構苦言呈してますよね。
あ、そうなんだ。
なんかそうなんだ、はい、それの、はい、沖縄バージョンかもしれないですね。
あとあの何、あの兵庫の人が兵庫ってね、兵庫なのにね、
神戸です、
あの神戸ですっていうね、はい
は
い、
確かに
それの沖縄版が首里です
かもしれないですね、まあ、もしくはこう那覇がちょっと広いんでですね、
あ
で那覇の どこみたいな話になるんですよ。だからそれを先手を打って首里ですって言ってるみたいな、
那覇のどこって言われた時に首里ですみたいな、
みたいなニュアンス、
ね、いやでもね、明らかに首里の人はね、首里ですっていう時ね、結構上から目線と結構ドヤ顔してる人多い。え、首里ですけどみたいな、何かみたいな。
そうですかね、
富城の人、あ富城とかね、そうヤフソーとかね、サラーってなんか別にそこどうでもいいよねみたいな感じで言う人が多いような気がするんですけど、そう糸満ですとかね、
はい、そう首里です、はい、
そう首里、
首里です、ね、言い過ぎですか。
いやいやいやいやいやいや、そんなことないんですけど、はい、まあ、最近だとどこですか。チャタンの人も結構、でもチャタンは
チャタンですみたいな、まあ、ちなみにチャタンなんですけどね。
チャタンだ、そう、はい、チャタン、そう
チャタンです。
チャタンはチャタン町、
チャタン町、はい、
ですよね。なんかなんとか市じゃないです
よ、ね、そうです
ね。チャタンはそれでいいんだよな。首里出身。
首里です。
いつまで首里にいたんですか。
はい、高校まで首里にいましたね。
高校まで、
はい、はい、
で大学から、
大学から内地に出まして、はい、そこからずっと、そうですね、まあ、正確に言えば神奈川ですけど、
神奈川、
まあ、日吉ですね。
あ、日吉、
はい、
はいはい、でっていうと大体ね、大学どこか分かっちゃいますよね。
はい、
すごいな。
阿部さんも、
いやいやいや、すごいな、日吉といえば。ね、素晴らしい、勉強されたんですね、高校の時。
そう
です、ね、あれなんかあれ現役でしたっけ。
いや1年浪人しまして。
そうですよね。
そうなんですよ、あの高校の時どこも受からなくてですね。
そうだ、
あのちょっと1年間は死ぬ気でやろうと思って。
死ぬ気でやったんだ。
はい、死ぬ気でやりましたね。
それでみんなが行きたくても行けない大学にね、進学するっていうね、この 底力というか地頭の良さみたいなのはその頃からねあったんでしょうねきっとね。
ありがとうございます。
いやいやいや地頭の良さってねそうあれですか、ね、
でも大事ですよね。そのなんて言うんでしょう、特にドクターとお話しすることがあってですね、ドクターって例えばなんとか大学の医学部とかそこら辺ちょっと気にされる方多くて
ですね、そっか、はい、それもあるんだ。
そうすると、まあ、ちょっとこう大学どこみたいな話っていうのはちょっとこうなんていうのかな、あの有利に働くかなとは思いますけど、
ね、確かに、はい、確かに。しかもね、その知念さんの行ってた大学だとね、そこの医学部のお医者さんとか結構ね、こう権威の先生とか多いから。
そうですね、
そうですよね、はい、あそうなんだ、うーんみたいなね。
そうそうそうそう、なので学歴いるいらない議論を話そうと思ったら、うん、多分1時間ぐらい話せると思うんですけど。
あでも確かに医療業界で、はい、お医者さん の, あの病院の、ね、先生お相手の仕事ってなると、まあ、ちょっと必要ですよね、う
ん、そんな気がする。 あ,、まあ、あった方がいいって感じですかね。
あった方が全然いい、
まあ、話しやすいっていうあの感じですから、まあ、今の実力とかやってることとは全く関係ないですけど、はいはい、
そうです
ね、まあ、入りとしては入りやすいですよね。
確かに、
はい、と思います。
かなり重要視される業界ですもんね、うん、
特にって感じじゃないですか。
やっぱ聞かれるんですか、やっぱり。そういえば知念君は何、どこ大学どこだったのみたいな。
あそうですね、まあ、内地の大学っていうふうに最初は伝えて、
でどこみたいな、
どこみたいな話になりますね、はい、
そうですよね、
なりますね、
そうですよね、はい、あ確かにそういう業界だわ、うん、あ今言われてちょっと思い出した、そういう業界ですよね。なるほど。でいつこっ、あっていうか僕は初めて知念さんとお会いしたのは新宿の京王プラザホテルのなんちゃらの間。
あそうですね、
今年の6月ぐらい。
ちょっと忘れちゃいましたけど、あれ結構多くすごい
大人数ね、大人数、そう、300人ぐらいいるような、なんかこう懇親会というか、なんか交流会みたいなところでね、あれ
たまたま
誰かにご紹介していただいたんでしょうか。
沖縄ご出身 の, あの方がいて、でその方経由だったような気がします。
ジュリエット、
あそうですそうですそうです、
あ
そう
そうそうそう、ジュリエットだったんだ。
そうです、
だったんだったらジュリエットごめんなさい、聞いてたらねそう松尾ジュリエットよしこさん、そうあの沖縄美ら海大使の民間人で初めて美ら海大使になったという、
う
あのもう一年中あの美ら海何あの大使 の, あの名刺を手裏剣のようにこう配って、いやあれね僕ねジュリエットから聞いたんですよ、
はいはい、
安倍ちゃん、あの安倍君知ってるって、あのまあいろんなねこうガレッジセールのねゴリさんとかねから始め、まあいろんなこう著名な方々が美ら海のその観光大使になってるらしいんですけど、大体皆さんやっぱりまあジュリエットも本業あるけど名刺って一箱で終わるんですって、県の方がこうお渡しするのがね。だから結局どういうことかというと1年で100枚使わない方がほとんどらしいんですよ。
そういうことですね。
だけど確かねジュリエットはね1年間でね何千8000枚だっけな80箱、そう確かそれぐらい消費してるんですよ。
まさに桁違いって感じ。
そう桁違い、だから毎日手裏剣のように私はね沖縄のためを思った後あの何あのサーターアンダギ
ー、僕ももらいました、はい、
あもらいました、
もらいました、もらいました、はい、
すごいんですよ、はい、ジュリエットのサーターアンダギーは11年間で3000万円ぐらい使ってるんですよ、あれ全部彼女自前ですから、自腹ですから、
あそうですか、
そう、わお、まあ、これねあのいろんなところで講話されてるときにご本人が言ってることなんで言っちゃっていいと思うんですけど、そうもうベンツ3台ぐらい買えるぐらいあのやってきたのよって。
なるほど。
であれをこの透明の袋シュリンクの袋に袋詰めするのは旦那さんのジュリエットがこう毎日やってくれてる
そうなんですか、そうなるほど。
いや久しぶり、そうだ、なんで、ね、ジュリエットをまあ、ジュリエットも種類の、ね、方ですけど出身の方ですけど、
あそうですね、でたまたま東京のそういうなんか交流会みたいな、
はあはあ、
あところでお会いして、でなんかこう
沖縄なの、
あそうです、
種類の話かも、
あそうなんですよ、
あなたちょっとみたいな、
あそうですそうです、はい、
もうイケメンじゃないみたいな、35番目の彼氏にしてあげるわみたいな
あそうそうそうそう、
言われた、俺僕ね34番目やね、僕なんで、
あそうです
、阿部寛は34番目よとか言って、
あじゃあちょっとあの近いですね
30何番
近い彼氏ですねそんなことはありました
ね。ね、あすみませんでも、はい、あの久しぶりにジュリエットの話題になって嬉しくってなんかもう5分ぐらいジュリエットの話題しちゃったんですけど。はい、なるほど。そうですよね。そこあそこで半年前今年の6月ぐらいにお会いして、で あの時はまだ東京の会社にお勤めになられてたんですよね。
そうですね、あの動画マーケティングの会社で、はいはいはい、ちょうど役員をしていて、うん、その時にお会いした感じですよね。
そうですよね、はい、であ同じマーケティングなんですねみたいな
話、はい、あそうでしたね、は
い、したらちょっとしたらいや僕ちょっと沖縄に戻ろうかと思っててみたいなご連絡いただいたのが7月8月とかそれぐらいな感じでした、はい、で先月アベンジャーズトークライブに単身乗り込んできていただいて打ち上げまでお付き合いいただきまして
その節は
ありがとう
ありがとうございました
ありがとうございますっていうね本当に ああいうイベントとかってトークライブとかって行かれます？
いや初めてですね。
あ
もう初めて行きました。
すみません、トーク初めてのトークライブがあのアマチュアの僕の
でいやいやあの楽しかったですよ
ありがとうございます、はい、
すごい。だ皆さんもぜひ行った方がいいのかなと思いますけど、
ね、ありがとうございます。いやね、なんか僕も、まあ、僕一人じゃねあれちょっと無理なんですよ。やっぱりあの、ね、一緒にこうやってくださって一緒にこうトークライブでねこうお話相方というかやってくれてるキャンひろゆきさんとかね、うん、こう全体統括してくれてる下地渉さんとかの、まあ、こうサポートあって、まあ、成り立ってるトークライブではあるんですけど、
そうですね、まあ、集客したいとか、うん、なんかこうそういう方は、まあ、参加された方がいいかなと思いますけどね。
ありがとうございます。僕に代わってねこう案内していただいてありがとうございます、はい、そうなんですね。あじゃあちょっとねさっき前半でねちょっとお話ししてたその夜の時間とか朝とかなちなみに何時ぐらいにその打ち合わせとかってあったりするんですか？
一番遅くて、
遅くて
9時ぐらいから始まることもあります。
あ
夜ですね。
じゃあもう診察時間が終わった後、
はい、あだとか、
あ、
はい、とか、まあ、あの普通に中小企業の社長だとかと、
はいはい、
打ち合わせすることもありますので普段のこう業務が終わってからっていうパターンもありますよね。
なるほどね、
はい、
なるほど。はあ、
なので、まあ、お客さんにお伝えしているのは、うん、まあ、私の時間は、まあ、一応無制限なんでっていうことで、あの時間何時から何時までじゃないとミーティングできませんっていう制限は設けてないですよ。
はいはいはい、
はい、まあ、立ち上げたばっかりですからね。
まあまあまあ、
は
い、いやいやでもね本当にでもその医療業界専門の、まあ、マーケティングのサポートですよね主にね。
そうですね、まあ、これからはこの業界に、まあ、特化していこうかなっていう感じですかね、うんうん、まあ、本当にいろんなあの業界見てきましたけど、
はいはい、
まあ、特に、まあ、社会問題になりつつあるこの業界に特化して、まあ、こうお手伝いできればなっていう、
はい、まあ、やっぱり人材不足、あと診療報酬のね、あの改定、まあ、改定というか改悪っていうんですか。
そうですね、
その、
はい、来年もあります
けど事業者側にとっては、
はい、そうですね。なので売上も下がっていって、
売上も下がる、
で人件費もまあ高騰していって、
高騰する、人手不足
ですね、で維持費も上がっていくっていう、こう三重苦の、あの構造なので、
うわ、
そうなってくるともう経営的に厳しいじゃないですか。
はいはい、
なのでまあ2040年頃にはまあ半分ぐらいの病院がこうなくなってしまうだとかですね、まあ、そういう話もあるぐらい、結構そうなると
やっていけない。
そうですね、その地域医療がなくなっちゃうとね、あの病院行けないっていう方が増えますんで、
はいはいはいはい、
もう本当に深刻ですよね。
それって、それってなんて言ったらいいんですかね、どうしたら改善されるものなんですか。いや国としては、うんうん、その厚生労働省になるんですかね、管轄って、
はいはいはい、そうですね、
厚生労働省としてはその診療報酬の、まあ、改定という名の改悪は今後も続いていく、
うん、その傾向が、まあ、あるんじゃないかなという。
どうしたらいいんですか、病院の、うん、病院経営者は
、
どう立ち向かってて、いや1年、うん、2年、3年先ぐらいまでは付け焼き場的な対応でもなんとかできるかもしれないんですけど、
まあ、構造的に結構まずいんですけど、まあ、さっきの話だと、まあ、売上のトップライン上げないといけないわけじゃないですか。で、まあ、採用だとか人手不足を解消しないといけないと、
はい、
で、
はい、
あの結局まあ、クリニックだとか の, そのドクターって、うん、
はい、
あの医療はプロですけど、
はい、
あの経営のプロではありませんから、
確かに、
ね、その辺がうまいことやれてないっていうケースが多くてですね。
なるほど。
なのであのしっかりあのやっていくっていうのを、まあ、示すだけでもですね、まあ、ドクターの皆さんはやっぱりあのなんていうのかな、パッと気づいてくださって、
なるほど、
じゃあやろうかっていう。
ちなみにそのクリニック、まあ、病院とかでその知念さんみたいなその経営側のに立ってアドバイザーとか顧問とか、まあ、その外注みたいな形、うん、全部含めですけど出してるその そういうそのメンバーをこう抱えてる病院さんとか医療機関というのは全体の何パーぐらいなんですか？
いや、ほぼ皆無ですね。
うわ、
ほぼ皆無ですね。
10% もない。
いや、全然全然、はい。
わあ、それは確かにきついですね。
そうなんですよ。
あ、じゃあもうちょっと僕もうあの商売替えして、あの知念さんの会社に転職したいと思います。仕事いっぱいありそう。っていうか皆さん、阿部に仕事くださいね、お願いしますね、相談してくださいねっていう。すいません、あの時間があのいい時間になりまして、はい、あの今日ね本当ありがとうございました。
いや、ありがとうございます。
はい、こちらの番組ではですね、はい、マーケティング、集客に関するお悩みだったり、阿部の個人的なですね質問も含めお問い合わせフォームからあの受け付けておりますので、遠慮なくガンガン入れてください。詳細はですね FM 那覇さんの番組紹介ページ、 FM 那覇ひらがなで阿部ひろしで検索してもらうとページ出てきますので、そちらからお問い合わせをお願いいたします。それではまた来週の木曜日16時半にお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。